健康ウォッチング、
この時間は兵庫県薬剤師会がお送りします。
さあ今日もスタジオには兵庫県薬剤師会の常務理事の秋元恒久さん、こんにちは。
こんにちは、秋元です。
よろしくお願いします。そしてもう一方、谷野匠さんです。谷野さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
さて今日のテーマはね、ジェネリック、もうまあ言葉自体はだいぶ耳にね、
聞きますね、
馴染みがあって、で僕なんかもこう病院行ってもろたらね、この薬はジェネリックは出てまへんみたいなのを書いてたりもするわ。でこのジェネリックの薬に対して、反対語を言うのが先発医薬品言うんですか。
そうですね、はい、先発医薬品と言いまして、こちらの最初に発売されたっていう意味で先発医薬品って、
まあ、た自分で開発して出した薬ですね、はいはい、
あの新薬っていうような呼び方もされていまして、
そうですね、はいはいはい、で新薬や、は
い、この新薬の開発っていうのが結構時間とお金がかかるもんで、一般的に10年以上とか、
10年以上、
はい、あと数百億から数千億っていうような費用がかかるっていうようなことも言われております。はい、
まあ、薬によってね、
そうですね、
はい、で承認得るまでほんま時間かかるみたいですからね。でそれに対して
ジェネリック薬品っていうのがありまして、はいはい、まあ、ジェネリック薬品っていうのが先発のお薬の特許が切れた頃に、はあ、一応先発の薬品と同じ成分を同じ量含んでおりまして、はい、同じ効き目があると認められた薬になります。
まあ言うたら著作権料みたいなもんか。最初の人はずっとその権利が著作料みたいなのがあって、独占的に、まあそんだけお金つぎ込んどうから回収してくださいみたいなもんやがね。
そうですね。
でそれが新薬 でジェネリックは後発とも言うんですね、は
い、そうですね、先発っていう言葉に対して後発っていうような呼び方もされてて、
だからこの後発の方がもちろん価格的には安くなると。
そうですね、開発費用がだいぶ抑えられてますので、薬の値段っていうのも大体半分程度、薬だけですけどね、ほうほうほうほう、抑えられてたりとか、あとまあ先発からちょっと改良が加えられたりもして。
あ、改良もされとんですか、
はい、例えば薬がちょっと小さくて飲みやすかったりとか、 あとお口の中で溶けて飲みやすいお薬ですね。あと味の改良、苦さがちょっと
薬にそんな味の改良がありますの？
添加物ですね。
添加物、は
い、子供さんが飲みやすいように
。子供なんかいちご味とかなんとか、
ありますね、
はい、うん、大人はそんなんないんでしょう。
まあ、大人は我慢して飲めます
。厳しいな。
逆に言うとさ、ようやく口に逃がしやから苦い方が効いたような気が。それとね、その新薬の方のその特許を言うんですか、はい、何年ぐらいありますの？
一応特許法で20年っていうのが決まってるんです。
20年か、結構長いですね。
そうですね、あとちょっと申請すれば5年伸びたりもするんですけど、ただその特許出して申請されてからもう審査とか開発が続けられるので、実質その先発が売られる期間っていうのはだいたい10年前後かなとは思います。
ああ、
はい、
そんなもんですか。ほうほうほう。でそれが切れたやつが、まあ、ジェネリックとして、ね、まあ、皆さんに権利を解放したみたいな形ですね、はいはい、でも、そのようになったら値段が半額ぐらいになる。
でプラスお薬によっては小型化とか、
飲みやすい、
口で溶ける
とか、飲みやす
いっていうような付加価値もあるかなと。
だからまあ僕らもう後発ジェネリックがあるんやったら、それした方が、
ね、薬局でも聞いてもらえますよね、なんか最初に。
それは安なるもんな、は
い、みんな選ぶんじゃないんですか。
ほぼほぼ、
ね、
そうですよね。であれは今、皆さんジェネリックがあるんやったらそっち使ってくださいいう流れなんですか。
そうですね、厚生労働省の方もそういう感じ。
それはまあ言ったら、うん、医療品、
医薬品
の予算がいうことに絡んでいきますよね。
そうですね、はい、医療費がね、少しでも減るようにっていうのがね。
そうですね、はい、そういうまあ流れが来てるんですが、で実は10月からその医薬品の自己負担の新しい制度が始まった。
そうなんです。
これどういうことするの。
そうなんですよ。だから今まで やっぱりね先発品ブランド品がいいかなっていう方が
絶対にそっちを選ぶ方
もうそっちがいいと
ジェネリックじゃなく、
はい、
あそう選ぶ人おるんですか
いますいますいますやっぱり、ね、
見たことあります薬局で
こっちじゃないとダメなんです、
そうです
変わるとダメなんですっていう方も
はあ、そうです
かそうなんです、はあ、でも10月からちょっとお金をいただくことになった
えそのえ、はあ、新薬か
そうですね、うんうん、先発を
先発のやつにこだわってる人には、
はい、
ちょっと余分にください
そうなんですよ、そうです、はあまあ、だから保険の方がもう後発品の価格まではちょっと保険で、
うんうん、
でも先発になるとちょっとお値段が変わりますよね、う
ん、あ、まあ、いったら倍ほどするわけでしょ、
ね、例えば100、はい先発が100円だったのが、はい、後発品やったらまあ60円ぐらいとしますよ、ね、ほうほうその40円の差額の、
はい
まあ、今回は4分の1だけですけども、
はい、
ちょっと負担してねと
あさらに100円にさらにその
40
円の4分の1、
はい、だから今までよりかは10円ぐらい高くなるんです先発がいいっていう方
ほうほう、
は
い、
それはなんかみんな、はいなんで先発を選びたのか
ブランドでございますか
ブランド
志向が、はい、
あとなんか、うん、私皮膚科もクリームとかだと、はいはい、先発とジェネリックでちょっと質感が変わっちゃう、うん、から先発選んでるって人も聞いたことがあって
そうありますねちょっとドロッとしてるとかサラッとしてるとかで、うんうん、ちょっと後発がサラッとしてるか嫌だっていう方もいらっしゃるんですけど
そんな違いがあるんですか
使い心地ですね、
うんう
ん、使い心地も患者さんの希望ということになるんです、
う
ん、
そうですねまあ、うん、それはちょっとお金が発生するかもしれないですね
かもしれないかもということは、はい、しないこともあるんですか
今10月からすでにスタートはしてるんですねその新薬にこだわってる方は、はい、それだけちょっとその負担がまたそれは今後増えるかどうかもわからない
わからないですけどおそらく増える可能性もありますよね
はい、はい、それはやっぱりその、うん、医療負担が、うん、だんだん増えていってるから
そうですね
ということですか、う
ん、2023年に47兆円なんですね、
うん、去年の額 で、
ね、額で
医療費負担額が47兆円
で平成元年1989年で19億7千億円19兆7000億円
それ
や2倍以上です
単がもう2倍以上になってる
そうですもう
36年で、
はい、もうね
さあまあ何か方法を考えないと、はい
ね、このままね膨れ上がるばかり、
まあ、逆に言うたらそれぐらいの負担でそれ何とかなるんかなと
そうですね、ね、まあまあ可愛いもんですけどもまあそっから少しでもっていうことで、
はい
はい、ちょっとでもジェネリックを使っていただこうっていう形にはなって医療費を抑えようっていう形にはなってきてますよね、ま
あ、
ま
あこだわる方の気持ちも分かるけど、まあ、その方にはそんだけの負担をしてくださいで作る方もね僕思うんですけど、うん、そのジェネリックが出てきたらね、うん、その高いやつを新薬作った人は作り続けるんですか、うん、なんかその売れへんような気がするんだけどね、うん、普通で言うたら、
はいはいはい、
倍の値段のもん売っとってね、うん、半額のもんが出てきたら、うん、それ倍の方がやっぱり買うのはものすごい減ってまうように気がするんですけど、うん、
減りますけど作ってますね、
うん、でも作るんですか、でもまあ、流れとしてはできるだけ皆さんジェネリック使ってください。それが医療費を抑えることになります。
そうですね、今の保険制度を守るためにつながるかなということになります。
で、はい、でまあそのとにかくその負担、まあ、ちょっとでも皆さんに負担を増やしてもらわんとまだもうしゃあないというのが流れとしてはなってくるんですか、はいはい。
ただあの医療上の必要っていうところとか、はい、あと今あの医薬品流通が非常に悪い状態の薬もあるんですね。
ということは不足してるみたいな。
そうですね、それもあったりとか、うん、あの時期によっては例えば咳止めが入りにくいとかそういうこともありますので。
聞いた聞いた、一時言うてましたね、あの薬が足らん。
そうです、そうです、
はい、でそれは製造が追いついてないということですか、
うん、そういう時はもう仕方がないので先発品を出すことがあるんですけど、はい、それはもうね、あの患者さん関係ない話なので、そういった時は 特別の料金はいただかないっていうこともあります。
ああ、適用外。
はいはい、
う
ん、ね。
そうやけど、もうそのジェネリックが出たらさ、先発費も全部ジェネリックに合わせたらいいの
ね。そうですよね。
考え方としては、ね、
思います。はい、もうつくづく思います。
もう権利終わりましたからね。はいはい、もうそれみんなこれ安い方に合わせましょうって。でそれとやっぱりあのジェネリックを作ってる会社の不始末があって、はい、それで量が足らんいう時期がありましたよね、
はい、そういうこと、それがまだ引きずってる、
まだ引きずって
る、まだ引きずっておりますね。
これまあいや、その厚生労働省のチェックもちょっと甘かったんちゃう、
う
ん、ということにも関わってきますわね。
だからもう最近特に厳しくて、
あ、そりゃそうですよね、
厳しいからこそまたいろいろと、うん、あ、逆にそれも
今度ね、
はい、厳しくすることによって、ね、会社の方もより厳しくしちゃうので、
だから安心して逆に飲んでいただけるんですけど、
ああ、もうそういうことですよね、はい、やっぱこれ信頼が大事ですもんね。そうですね、はい、そしたらまあその今ジェネリック僕らはまあジェネリックやったの方がええわとすぐ表前の方やけど、
はい、
悩む方もいてはるということですかね。
そうですね、やっぱりあの一番最初に出た薬が信頼があるって思われる方も中にはおられるんですけど、
は
い、あ
の聞く聞かへんはそれこそ個人の感覚で違いますもんね。これわし聞いたからあんた聞くで言うて、それが 100% 当たるかどうか分からへんもんね。
あとはあの今までずっと飲んできたから、はあ、その薬を飲んできたから
そのメーカーが
やっぱり変えるとなんかあるのかなっていう方もいらっしゃる。
それ分かりますわ。僕はあの血圧の薬も飲んねんけどね、うんうんうん、ちょっと会社名変わってますけどと言われんねんけど、なんで変わったんやろいうのを聞きたいんだけど、それは教えてくれ。
これ
ちょっとあの会社変わってますけど、そうで変わってもらうんやけど、なんでやろなという気はすんねんけどね。
最初からジェネリック飲んでたら思わないことでも、私も先発品しかなかった時に飲んでた、まあ鼻炎の薬が途中から特許が切れてジェネリックもありますよって言われて、まあジェネリック選んだんですけど、なんか今までのものと離れる寂しさみたいな
愛着が、
はい、ちょっとありました。
ちょっとした効果変わるんかなとかね、
ただあの厳しい審査を受けてますので、うん、効果はあの基本的に変わりません。
あ、そうですか。
ただあの先ほども申しましたように、あの味の面であったりとか、その飲みやすさとかであの付加価値もあるので、うん、まあ、あのジェネリックも よろしいかと思います。
そうですね、まあ、そういうのでどないしようと思った時はもう薬剤さんに相談、
はい
ね、
はい、ぜひ聞いていただければ、
はい、はい、ということですね。
詳しくお話しますので、
はい、
はい、10月からは医薬品の自己負担の新しい制度も始まっております。
はい、
今日はジェネリック医薬品についていろいろと伺いました。兵庫県薬剤師会の常務理事の秋元恒久さん、そして谷野匠さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。